記の20章をお開きください。
Yeah, we've been going through the book of Genesis, and this morning we're in Genesis chapter 20.
ずっと創世記を学んでいますけれども、今朝は20章からになります。
We've been following the life of Abraham.
アブラハムの人生をずっと今追っています。
And let's begin by reading verses 1 through 7.
では、20章の1節から7節を日本語でお読みします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のアルミである。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。
Abraham is one of the major characters in the Bible.
アブラハムという人はこの聖書の中でも、主要人物の一人になります。
He's called the father of faith.
彼は信仰の父と呼ばれました。
And God, as you know, God appeared to him and he promised Abraham that he was going to bless him more than anyone else on earth.
神が彼に直接現れて、そして、彼を祝福されました。そして約束して、あなたはこの地上の誰よりも祝福されたものとなると約束されました。
And it says there in 15, chapter 15, verse 6, Abraham believed God, and God saw Abraham's faith and accounted it to him as righteousness.
創世記の15章の6節にありましたけれども、アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたというふうにあります。
But the Bible, as you know, the Bible speaks.Very straight. It presents people in a very honest way.
聖書というのは非常にこう正直にいろいろなことが書かれています。いろいろな人たちが出てきますけれども、その人たちのことをあからさまに書いています。
It doesn't, you know, gloss over anything.
何かをこう言い繕うようなことというのはありません。
In fact, this is one of the reasons I believe in the Bible.
それが私はこの聖書を信じる理由の一つになっていると思います。
I mean, if the Bible was just an invented, if Christianity was just an invented religion, somebody wanted to make it up, and you wouldn't write, if it was just, these were stories written by someone, you know, they just went to invent a character, you wouldn't put in episodes like this. You would make your main character out to be a hero. You wouldn't,You know, show this kind of embarrassing situation.
もし誰かが例えば何かこう宗教をこう作り上げるとしたら、その中でこうその宗教に関わる人たちのことをこう書いているとしたらば、そのメインキャラクターの人が、何かこういったエピソードですね、失敗したようなエピソードをその書き物の中に入れるということはしないと思います。もうヒーローとして立て祭りたいわけですから、いいことしか書かないと思います。
But the Bible just lays it all out.
けれども聖書というのはすべてをここに持ち出してくれます。
And here is this Abraham, the giant of faith, failing in a huge way.
でここでこのアブラハムというこの大きな信仰を持った人ですけれども、彼がまたここで大きな罪を犯しています。
And you know what
失敗を犯しています。
What makes it worse is he did the same thing back in chapter 12.
で、さらに悪いことには彼はですね、12章でにありましたけれども、同じ間違いをここで犯しています。
When he was in Egypt.
彼がエジプトにいた時に起 犯した失敗です。
Now this takes place, remember last week, right after the destruction of Sodom and Gomorrah.
これは先週学びましたけれども、ソドモとゴモラが滅びた直後の出来事です。
And perhaps Abraham didn't like living there where he could, you know, look out and see the, you know, the destroyed cities. Perhaps, you know, he wanted to move away from there.
おそらくアブラハムはこの滅ぼされた町々を見下ろすことのできるような場所に住んでいたくはないと考えたのかもしれません。
And he goes to a place called Gerar.
そして、ゲラルと呼ばれるところに移動していきました。
Now at this time, Sarah is 90 years old.
この時サラは90歳です。
You know, I have to admit, this was one of the hard things. You know, the hard things to believe. It's hard to believe that a woman 90 years oldwould be so attracted, you know, attractive to, you know, that he would worry about that.
これは本当に信じがたい話だなといつも思うんですけれども、この90歳の女性が魅力的なので、自分はその妻のことを心配しなければいけない状況というのは、本当に想像するのが難しいなといつも思います。
Well, you know, one explanation is God could have miraculously rejuvenated her.
で、まあ一つの説としては、神がですね、このサラを、まあ、奇跡的にちょっとこう若返らせるというようなことをされたのではないか。
But I think probably it has more to do with the Middle Eastern culture in that time and the idea where kings would have harems.
で、さらにですね、もっと別の説ですけれども、この当時の中東の世界では王がこのハーレムを持つということが一つの、まあ、ステータスのようになっています。
And she, you know, Abraham was known to be a very prosperous, influential man, and the king's harem it was a political statement.Also, they would bring in people, and it was a statement of how important you were.
そしてこのアブラハムという人は非常に財産もあって、そして影響力のある人でした。で、このゲラルの王はまたそういった、こうなんて言うんでしょうね、力のある人というか、そういった人とのこの接点を作るというそういった政治的な思惑もあったと考えられます。
It was a statement of your power and your influence.
この力の、影響力を示すそういった、形そういった意味合いがあったと思われます。
So that was this fear that Abraham had, you know, that she would be taken, you know, from him and this king would want.
ですからアブラハムはここでこの王がそういった力を持っているということで、アブラハムは自分の妻がその王のところに召されてしまうのではないか、取られてしまうのではないかという恐れを抱いていました。
But we see in the story, what's really neat is God protected Sarah. Even though Abraham failed, God protected Sarah.
この話の中で私たちはたとえアブラハムが、まあ、失敗してしまったとしても神はサラを守られているということが分かります。
And you know, that's one of the reasons I'm glad this story is in the Bible.
これが私本当にこの聖書を感謝しているというか聖書が嬉しい理由の一つです。
Because it demonstrates God is faithful to his promises even when we are unfaithful.
なぜならば神という方は、たとえ私たちが不誠実であったとしても神はご自身の約束に誠実な方であるということをよく表しているからです。
Okay, let's read on. Let's go from 8 to 18.
8節から18節を読みします。翌朝早くアビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。 また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれ。と頼んだのです。そこでアビメレクは、羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきて、アブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたさらに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびハシタメたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。
アブラハム here is rebuked by this pagan king for bringing sin into his kingdom.
アブラハムはここでこの異教の王に彼の王国に罪を持ち込んだということで責められています。
Kind of ironic.
ちょっと皮肉ですね。
But here Abraham responds with excuses.
ここでアブラハムはそれに対して、ちょっと言い訳をしています。
In verse 11 he says, Because I thought that surely the fear of God is not in this place and you will kill me on account of my wife.
11節のところで、この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。
The truth is, Abraham was the one who lacked the fear of God.
実際は、アブラハムの方こそ実は神を恐れるその恐れが欠けていたということになります。
Well, he goes on in verses 12 and 13 to make more excuses.
12節13節でさらに言い訳をしています。
You know, she's really my sister. She's the daughter of my father, but not the daughter of my mother.
彼女は本当に私の妹なんです。私の父母の娘ではないけれども父の娘なんです。
And in verse 13, he shows that he made an agreement.When they left, he said, and God caused me to wander from my father's house, I said to her, This is your kindness that you should do for me. In every place where we go, say of me, He is my brother.
そしてさらに13節に行きますと、もう彼女とこう約束をしていて、神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。
Well, it's really kind of a half truth.
まあこれは、半分真理です。
I mean, she's his half sister.
確かに彼女は、半分は、アブラハムのと血のつながった妹でした。
But if you look at verse 13, He's really blaming. It sounds like he's blaming God.
でも13節を見ますと、もうまるでアブラハムはちょっとこう神をも責めているように聞こえます。
It's like he's blaming God for bringing him into a situation where he's left to protect himself.
神がまるでこのような状況にアブラハムを置いて、自分で自分を守らなければいけないようなところに出されてしまった。かのように言っています。
And you know, this is kind of common thing for people to do.
これは、私たち人間がよく行ってしまうことだと思います。
You know, we face stress and difficult situations and we think, you know, we may compromise and well, it's a rough world. What, you know, I need to compromise. How am I going to get by?
私たちは何か困難に直面したり、チャレンジ、ストレスがあるような状況に追い込まれると、まあ、妥協をせざるを得なくなります。そして、この世は本当にもう厳しい世なんだから妥協 しなきゃしょうがないじゃないかと。
And we can even blame God. You know, God, will you put me in this situation?
そしてさらに神をも責めてしまって、神様あなたがこういう状況に私を置かれたんですよね。
Well, like the episode in Egypt, if you remember back there when he was in Egypt, Abraham seems to end up in a better condition than before.
エジプトでの同じような話があったことを覚えているでしょうか。その時にもアブラハムは、結果的にその、状況を通して、以前よりもより、裕福なといいますか良い状態になりました。
I mean, Abraham fails big time and he ends up with more sheep, more servants, more money.
彼は大きな失敗を犯したわけですけれども、結果としてよりたくさんの羊とか家畜とかしもべとかまた財産を手に入れました。
Well, so what are we to learn from this? Does it pay to compromise?
でここでもそうです。じゃあここから何が学べるんでしょうか。妥協することでこういう結果が得られるんですか。
Do you remember back in the situation with the king of Sodom when Abraham rescued Lot and he rescued the people of Sodom and the king of Sodom wantedto pay Abraham, and Abraham refused to take anything.
覚えているでしょうか。アブラハムが、自分の甥のロトを助け出すために戦いに行って、ロトとそれからソドムの人々を、救出しました。でその後にソドムの王が、それに対して、謝礼といいますか、払いたいと言ったときに、アブラハムはそれを断りました。
And at that time, Abraham says, I'm not going to take a thing from you.Because I don't want it said that you made me rich.
私は一切あなたから物を受け取りませんと。なぜならば、あなたが私を富ませたと言わせたくないからです。というふうに言います。
Abraham was in that situation. Abraham was righteous, and God was glorified.
その時はアブラハムは本当に正しいことを行っていて、そしてそれによって神が崇められました。
But this time, Abraham doesn't have such a good testimony.
でもこの時、今回はアブラハムは、そのようないい証はここではできませんでした。
I mean, he's not. What's he going to say? It's almost like the gifts are more of an embarrassment than anything.
ですからこの王からもらった贈り物というのは、むしろなんかちょっとこう決まり悪さを思い起こさせるようなものになりました。
And you can almost hear the sarcasm in Abimelech's.Voice when he tells Sarah, "Behold, I have given your brother a thousand pieces of silver."
そしてまたアビメレクの声がです。サラに対して語ったその声がですね、非常にこう皮肉っているというか、手こすりのように聞こえたかもしれませんけれども、彼はあなたの兄にこの銀千枚を与えますというふうに言います。
Okay, let's move on into 21. Let's read verses 1 through 7.
21章に入ります。1節から7節を読みします。主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。
It's such a contrast betweenThe end of chapter 20 and the beginning of chapter 21.
この20章の終わりのところと21章の最初のところは非常に大きな対比があると思います。
I mean, right on the heels of this failure, right after this huge failure, it begins, and the Lord did for Sarah as he had spoken.
もう大きな失敗を犯してしまって、その失敗が癒された直後に今度は主がサラにしてくださいました。
As far as men are, we are, people are unfaithful, but God is faithful.
私たち人間は本当に不誠実ですけれども、でも神は誠実な方です。
Again, this is something that I kind of like the way it's worded. It didn't, it wasn't like a reward. Abraham, you know, Sarah didn't have a child right after, say, one of the high points in his life. Or say right after he rescued Lot, and you know, Abraham was on a high point. He took 318 men and he defeated all these kings. And it wasn't like right after that, okay, and then Sarah gives birth. It's like God is saying, thank you, you've been faithful to me. And,
sorry,
this is, you can paraphrase that. This is not written down.
サラは何か成功した後にご褒美としてこれを受けたわけではありません。ロト、アブラハムがソドムの人たちを救って、そういった良い行いを行った後にその結果、まるでご褒美か何かのように子供を授かったわけではありません。
Anyway, this is an unconditional promise.
これは、本当に無条件の約束です。
some of promises in scripture have conditions, but this was not. This was an unconditional promise.
聖書の中のある約束というのは、条件がある約束もありますけれども、この約束に関しては無条件です。
It would have been 25 years since God had originally made this promise.
最初に、一番最初に主が彼らに約束をされてから、もうすでに25年経っています。
And you know, it had been, and God was faithful.
でもその間、神はずっと忠実な方でした。
And he always is. God always is.
神は常にそうです。忠実な方です。
There will never be a time when he's not.
決してそうではない時というのはありません。
Well, Abraham's 100 at this time.
この時、アブラハムは100歳になっていました。
That's a good round number.You could always remember, you know, your age, how old they are.
ちょうど区切りのいい年といいますか、いつもその年を覚えていられると思います。
Okay, let's move on. 8 through 13.
はい。では8節から13節をお読みします。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。
Abraham loved his son Ishmael.
アブラハムは、自分の息子イシュマエルを非常に愛していました。
I mean, for those years, he was his only son.
この期間彼だけが唯一のアブラハムの息子でした。
And his heart was attached to him.
ですから、アブラハムの心はこのイシュマエルに結びついていました。
So the prospect of, you know, casting him out, putting him out, was really heart-wrenching.
ですから、彼を追い出すというこの、考えはアブラハムを非常に、傷つけたといいますか、悲しませました。
But it was, you know, it was something that had to be done. It was inevitable.
けれどもこれは、避けられない、行わなければいけないことでした。
Because it had been God's plan from the beginning that Abraham would, that Sarah would have a son, and the promise that God made to bless Abraham with descendants would come through that son.
なぜならば、神が最初から、神のご計画としてアブラハムの子孫はサラによって生まれる子供を通してその子孫が祝福されるというご計画があったからです。
And it's going to happen.
それがこの後起こっていきます。
But Ishmael was a product of their trying in their own flesh and their own to work things out by themselves apart from God.
イシュマエルという子は、神のご計画から外れてアブラハムとサラが自分たちで人間的に考えて、それを成し遂げようとしてしまった結果生まれたことです。
Now, if you look in the New Testament, Galatians chapter 4, Paul refers to this story, and he uses the two, Ishmael, and Isaac and Ishmael he compares to the old covenant, and Isaac is compared to the new covenant.
パウロは新約聖書のガラテヤ人への手紙の中でこのイスマエルとイサクをこう取り上げて、イスマエルをモーセのこの旧約に、そして、イサクをイエスの時代のこの新約に対比して書いています。
And let's read Galatians 4:28-31 as Paul talks about this.
ではガラテヤ人への手紙をちょっとお読みします。4章の28節から31節。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ、奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。
Law and grace don't, they never peacefully coexist together.
この律法と恵みというのは決してお互いが平和的に共存するということはありません。
It's like the flesh and the spirit. There's no peace between them. They don't exist together.
それは肉と、
they don't peacefully coexist.
肉と霊が、その同時にこう平和のうちに共存するということがないということです。
As Paul would say later on in 5:17 in Galatians, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, and they keep you from doing the things you want to do.
ガラテヤ人への手紙の5章の17節に、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。
And in Jesus, we're told we die to the flesh.
そして、イエスは言われました。私たちはこの肉にもう死んだと。
And one more quote from Paul from Galatians 5:24. He says, "And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires."
もう一箇所ガラテヤから引用します。5章の24節。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
You know, this verse is really a wonderful thing when you're sick.You're sick and tired of your flesh.
これらの箇所というのは、皆さんが本当にこの肉に、自分のもうこの肉に嫌気がさしてしまうような時に非常に有効です。
The thought that, hey, I don't have to live. I want to cut it off. You know, I want to live by the Spirit.
もう私はこの肉には死んでいて、御霊によって生きることができるんだという、そういった考え方です。
I mean, I don't know about you, but there's times I really get, I get sick of this, you know, the struggle with the flesh.
皆さんはどうか分かりませんけれども、もう私自身は本当にもうこの肉の、思いに、本当に、苦しむ時があって、もうそれに嫌気がさしています。
I mean, there's times when I look at my life and You know, it's just no denying it. You know, I can see the pride, I can see insecurity, and those things that come from the flesh. And it's just I don't want to be. And the idea that these would be cut off, that you would die to the flesh. It's a wonderful thing.
もうこの自分の人生を振り返ったときに、さまざまなこの肉の思いですね。なんかプライドであったり、いろいろとこの肉がこう強く出てしまう、そういったことに対してもう本当にそれに苦しむのがもう嫌だと思うわけですけれども、でもその時に実はこの古い肉の自分というのは十字架について死んで、新しく御霊によって生きるというこの考え方、この約束がもう本当に素晴らしいものになります。
But you know that sometimes we canPeople can yearn after the flesh. You know, they kind of still desire. And it's kind of like Abraham here. You know, he's happy with Isaac. He's happy to have Isaac. But the son of promise, but you know, he's sad for Ishmael to go.
でも私たちの心というのはそれでもまだこの肉の思いというものをこう求めてしまうことがあります。ここでも、アブラハムはイサクを本当に愛していましたけれども、でも同時にイシュマエルを手放すということが本当に彼にとっては悲しい出来事でした。
And you're cutting one's both.
両方できればとどめておきたいという思いがありました。
And of course, I'm speaking about when I'm talking about Ishmael, there's that level where he's symbolic, that he's a picture of the old covenant.
ここでこのイシュマエルの話を出すときに、これは本当に象徴的な、古い約束の象徴的な存在として話しています。
But on a personal level, it's really a tragic story.
でも、個人的なレベルでは本当にこれは非常に悲しい出来事です。
A father being separated from his son. I mean,
父親が自分の息子を引き離さなければいけない。
But it had to happen.
でも、まあ、そうならなければいけない出来事でした。
Okay, let's read 14-21.
14節から21節を読みします。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。ん？ごめんなさい。20章を読んでいました。21章の14節から21節です。翌朝早く、アブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子とともに彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んで言った。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。
Well, God, in verse 13, he promises to make a great nation of Ishmael.
神はこのイシュマエルもまた一つの大いなる国民とするというふうに、約束されました。
It's because he is your seed.
なぜならば彼もまたあなたの子供だからと。
Well, Ishmael grew up to be a man.
イシュマエルは、成長していきます。
And he had 12 sons.
そして12人の息子を設けました。
And the Arab nations descended from him.
アラブの民族の人々はこの彼からイシュマエルの
You know, it's so interesting, even in those days, if you look at the map of the people, the descendants, Abraham's descendants, not just Israel, but from Ishmael and from his later wife, they'll populate that whole area.
今日でもそれは見られると思います。このイシュマエルの子孫の国々を見ると、アブラハムの子孫はイサクだけではなくイスラエルだけではなくてイシュマエルもそうですから、イシュマエルのこの子孫の人々の国というのは中東の地域、非常に広い地域に広がっています。
Well, Abraham must have believed that God would indeed protect Ishmael, because when he sends him away, he just puts he gives him just a big container of water.
アブラハムは神が必ずイシュマエルを守ってくださると本当に信じていなければ送り出せなかったと思います。なぜならば彼は本当にもうパンと水一つの水の皮袋を渡しただけでした。
I mean, he was a rich man. Abraham was a rich guy. He could have sent him away with a lot of stuff, but he didn't.
アブラハムは非常に豊かな人でしたから、与えようと思えばもっとたくさんのものをイスマエルに与えて送り出すことはできたはずですけれども、でもそうはしませんでした。
But he sends them away with bread and water, and he realized that God was going to have to take care of them.
パンと水の皮袋だけを与えて、まあ、去らせたわけですけれども、神が必ず彼を守ってくださると信じていました。
And God did.
で確かに神はその通りにしてくださいました。
Okay, let's read verses 22 through 34. 22
節から34節を見します。その頃、アビメレクとその将軍ピコルットがアブラハムに告げて言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。するとアブラハムは、私は誓いますと言った。またアブラハムはアビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかったのです。そこでアブラハムは羊と牛を取って、アビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから七頭のメスの子羊をより分けた。するとアビメレクは、今あなたがより分けたこの七頭のメスの子羊は一体どういうわけですか?とアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために、七頭のメスの子羊を私の手から受け取ってください。と答えた。それゆえその場所は、ベールシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからである。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルとは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の皆によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。
Well, you know, when you see the name Abimelech,In the Bible, it's a little confusing because it's, for example, this Abimelech is not the same Abimelech as in chapter 20.
このアビメレクという名前が出てくるときにちょっと混乱しやすいんですけれども、ここで出てきたアビメレクという人は、先ほど20章で読んだアビメレクとはまた別の人物です。
It was a title that the Canaanite rulers had.
これは、このカナンの土地カナンの人々を、まあ、支配している、その支配者のについているタイトル、役職の名前です。
And so you're going to see him come up, another Abimelech come up again.
ですからまたアビメレクという名前が後にも出てくることがあります。
But he can see that God is with Abraham, obviously, so he wants to do something, you know, he wants to make a covenant.He's thinking about the future.
もう、まあ、アビメレクはここで、神がこのアブラハムと共におられるということを見ました。そして、この将来的に、まあ、何とかしなければと考えたわけです。
Wells were really valuable in that part of the world.
井戸というのはこの当時非常に価値のある貴重なものでした。
I mean, in JapanWe're so used to water. I mean, especially here in Canada, it's raining all the time.
日本では私たちは水がいつもあるということにもう本当に慣れています。で、雨もたくさん降ります。
I mean, we've got water. That's something we never usually we don't worry about here.
水は豊富にありますので、あまりこの水がなくなったらという心配をすることがは。ほとんどありません。
But in that part of the world, it's very dry and it's very rocky. It's not easy to dig a well.
けれども、この地域の場所というのは非常に乾燥した場所で、しかも岩場でゴツゴツしているようなところなので、井戸を掘るというのは非常に大変な作業になります。
And they needed this for all these animals. They had to have a well. They had to water them.
けれども、この彼らが持っている家畜にも水を飲ませなければいけませんし、井戸は必要不可欠なものです。
So Abraham brings this up in this agreement.
ですから、この アビメレクと契約を交わすときにアブラハムはその井戸の話を持ち出しました。
Well, there in verse 33 it says, Then Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God.
33節でアブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の名によって祈ったとあります。
Abraham, above everything else, Abraham is a worshipper of God.
アブラハムという人は、何にもおいて彼は本当に神を礼拝するものでした。
He makes mistakes.
もちろん間違いも犯しました。
I mean, we've seen that.
私たちもそれを何度か見ましたけれども。
He's not perfect, but one thing he always does consistently is that he worships the Lord.
彼は完璧な人ではありませんでしたけれども、でも、常に彼が行っていることというのは主を礼拝するということです。
It's always right to worship the Lord.
神を礼拝するというのはいつでも正しいことです。
It's always a good thing to do.
常にそれは良いことです。
You know, and this is something really important.
で、このことは非常に重要なことです。
To realize it's not about how great we are, it's about how great God is.
私たちがいかに素晴らしいものであるかということではなくて、神がいかに偉大な方であるかということに気づくということです。
So that, I mean, when you realize that, you realize even in the midst of a stressful time, even in the midst of a time when you, maybe the stress is coming from you.Maybe it's your sin. Maybe that you blew it big time and you're experiencing stress. Well, that is a good time to worship the Lord.
ですから、たとえ私たちがストレスの状況の中に、真っただ中に置かれている時であっても、もしくはそのストレスというものが自分の内側から来ているものかもしれません。大きな罪を犯してしまって、そこから来るストレスかもしれませんけれども、そういった真っただ中にいる時にこそ、その時こそが神を礼拝する最も素晴らしい時なわけです。
Because it's not good. There are a lot of believers that when they're down, when things are going on in their life, they and they'll kind of pull away from worship because they don't feel like it.
多くのクリスチャンの人たちが何かちょっとこう気持ちが落ち込んでしまうとき、なんかこうがっかりしたり落ち込んでしまうようなときには。逆に神から離れてしまって、そして、その礼拝する気分じゃないからというふうにこう遠ざかってしまうことがあります。
Or maybe people, you don't feel very spiritual.
もしくは自分があまり霊的ではないというふうに感じるのかもしれません。
Well, instead of waiting, you know, a lot of people just waiting for their, you know, your mood to change. That's not a good thing.
でもそういう中で自分のこの気持ちが上向きに変わってくるのを待っているというのは、ただ待っているというのは、それは決していいことではありません。
Because the problem is, it's not about you. Worship is not about, it's about God. We're worshiping God.
なぜならば、大事なのは、礼拝するというのは、私たちがどうであるかということではありません。神が大事な方であって、私たちは神に礼拝をするということが大事なことなんです。
And the thing that we need most of all is to get our eyes off of ourselves and lift our eyes up and worship the Lord.
そして私たちが一番大事なのは、とにかく目を上に上げて神を見上げて、そして神を礼拝するということです。
So in those times where conflicts and trials have gotten you down, it's the perfect time.To worship the Lord.
だからこそ何かこう闘争があったりとか問題が起こってしまってストレスに置かれてしまったような時こそが主を礼拝する最もふさわしい時だと言えます。
Because God is an everlasting God.
神は永遠の神です。
And when we come into His presence, we're reminded of that.
そして私たちが神のこの臨在のもとに来るときにそのことを思い起こさせてくれます。
Because in contrast, when we come into the presence of God, we're reminded these things that occupy our minds, that maybe get us down, maybe get us worried, they're very temporal.
この永遠の神のもとに来るときに、私たちは自分が今その置かれている何か試練であったり、ストレスであったり、そういったものは仮のものである、一時的なものであるということが分かります。
This world is temporary.
この世というのは一時的なものです。
it really is.
本当にそうです。
it's like, you know, it's the glory of man, or the things of this world, it's like, it's a fog. It's like it'll be gone in no time.
この世でもてはやされているようなもの、そういったものはもう本当に霧のようにいつか消えてなくなります。
But when we worship the Lord, we realize the Lord is everlasting. He's eternal.
でも私たちが神を礼拝するときに、この方は永遠の方である、永遠の神であるということが分かります。
And in His presence, there's peace.
そしてその御臨在のうちには平安があります。
You know, God is never stressed about anything.
神という方はどんなことに対してもストレスを感じるような方ではありません。
God is never worried how things are going to work out.
物事がどう展開していくかなと心配されるようなことは決してありません。
You know, it's not like, oh, well, I'm trying to, these things are coming together, and, but these people on earth, they're fighting me. You know, I think I'm going to make it, but
何かことが起こって、ああ、どうしよう、この二人はなんかここでこう戦っている。どういうふうに
these people on earth, they're fighting against my will.
この地球上にいるこの二人はなんか私の御心に、
あ、ピーポルね、
この地上にいる人々はもうなんか私の御心にした逆らってなんか戦って一生懸命戦っている。
I think it's going to come out, you know. It's not that, God is not like that.
そこへ降りててなんとかしなきゃ。神はそういうことは決してありません。
He knows the beginning from the, He knows the end from the beginning from the end.
神は初めから終わりのことをすべてご存知の方です。
And that's why we need to worship him.
だからこそ私たちはこの方を礼拝する必要があります。
And I just think of Abraham. Man, his life wasn't that easy.
アブラハムを見てください。彼の人生も決して楽なものではありませんでした。
We look back on his life.
私たちは彼の人生を振り返ってみることができます。
Oh, you know, he's having a little hard time, a little bump in the road, but you know, he's the father of faith, and everybody's going to talk well about you and all.
まあ確かにね、ちょっと大変な時もあったけれども、でもこの人は信仰の父って呼ばれてるし、みんなからこう敬われていたじゃないか。
But from his perspective, he's a alien in the land.
でも彼の立場から見ると、彼はこの土地では異邦人でした。
He's worried about being killed.
また殺されてしまうんではないかと心配をしていました。
And he's got the promise of God. He believes in God.
でも本当に神の約束にしがみついて神を信じました。本当に私は神を信じようと決心をしました。
I just want to, the very last, this is it, and then we'll be done. Speaking of worship, let's just read Psalm chapter 46, 1 through 5.
最後に一箇所、詩編を読んで終わりにしたいと思います。46編をお開きください。
You probably know this psalm is really famous.
有名な箇所なのでご存知の方多いと思います。詩編の46です。
But as we read it, I mean, there's real imagery there. Try to, you know, meditate on it.
読むときにですね、ちょっとこう黙想してみてください。
Okay, let's read it. Go ahead. Mika's going to read 1 through 5.
詩編46編の1節から5節をお読みします。指揮者のためにコラの子たちによるアラモテに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, you are our God, just as you are Abraham's God.
主よ、あなたはアブラハムの神であったように私たちの神です。
And we want to honor you.
私たちはあなたを褒めたたえたいと思います。
And we want to be worshippers of you.
そしてあなたを礼拝したいと願います。
Every day.
毎日あなたを礼拝したいと思
います。I know we're all different. Everybody, every one of us has a little different personality. But in that unique way in which you have made us, we want to be people that worship you.
私たちはそれぞれ違いを持っていますけれども、それでもあなたはその中にもユニークなものを私たちに作ってくださいました。私たちはあなたを礼拝するものとなりたいと願います。
To regularly come into your presence.
常にあなたの御臨在の前に出るものとならせてください。
And lift our eyes to you.
そしてあなたに目を向けることができますように。
And I pray that for each one of us, Lord, help us to look up.
主どうぞ私たち一人一人があなたを見上げることができるように助けてください。
Some of us are struggling, and it's hard to get our minds off of those things. They occupy our minds.
ある人たちは何かに本当に悩まされ苦しめられて、なかなかそのことから目を離すことが難しい、そういった状況に置かれている人もいます。
And I just pray, Lord, right now.Help us to look up to you.
主よ、今どうぞ私たちを助けてください。あなたを見上げることができるように助けてください。
Just reveal yourself to us more and more.
私たちにご自身をますます示してください。
That the things of this world would grow dim in comparison.
そしてあなたと比べるとこの世のものがどんどん廃れていき、私たちにとって小さなものとなっていきますよ。
We trust you, Lord.
主はあなたを信頼します。
And we trust you to lead us.
あなたが私たちを導いてくださることを信じます。
Through this life.
この人生を通して。
And bring us to that home that you promised that you have prepared for us.
そしてあなたが場所を備えてくださっているというその家に最後は私たちが帰ることができることを信じます。
Knowing that you never fail, your word never fails.
あなたの御言葉は決して地に落ちることはありません。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。